モンゴルナイトフィーバーです。
あー
どうもどうも。
ああ
誰、
あ助けて、
あえ誰、
ホットニュースなんですけど、ああ私
え
骨伝導イヤホンにしたんですよ、うん、どうしたら山口さんが直接脳に話しかけてきて怖い。ああ震えてる。ああ骨伝導脳に染み入る肉声かな。ああ怖いよ。直接話しかけ
て、いつもなんか適当やしさ。
いやめちゃめちゃ脳に直接語りかけられてるような感じがして怖いですね。
いやいいですよね。でも骨伝導イヤホン、
いや骨震わされてるって思ったら怖いですね。
僕も骨伝導なんですよ。
あじゃあ私が今直接脳に話しかけてる。
そうそうそうそうそう、俺ずっとだからそういう感覚よ。
え給料上げてください、お金ください。
僕に権限ありません。
権限が欲しくなる、給料も上げたくなる。
古い人間ですけどね、全然権限がないんですよ。
ちくしょう、
いやマネジメント能力がないから俺は。
まあ、それは置いといて、骨伝導って一昔前ってあれじゃなかったですか、チュッパチャップスに使われてる技術って印象しかなかったんですけど。
えどういうこと。
なんかチュッパチャップスをなんかとある機械にカチャッとはめて口の中に入れると、うん、だから舐めると、うんうん、チュッパチャップス震えながら頭の中に音楽が流れる機械があったんですよ、うん、骨伝導に。
へえー、はいはいはいはいはい。
私の中の骨伝導の技術そこで止まってるんですけど、いきなりこうイヤホン。
それ骨伝導の技術なのかな、そもそも。
いや震えながらチュッパチャップスが脳に直接音をこう伝えてきたんですよ。いやー
すご
い久々の体験ですね、脳をこうやって操られるって。あー怖い。 5G とどっちが怖いですか。
あー分からん、それは微妙なところ。 5G も信じられんからな、にわかに、
ね、どこで 5G 受信できる。早く 5G 受信したいんですけど。
だって映画とかがさ、あれ、
はい、
すぐダウンロードできるみたいな話やろ。
そうですよ、一瞬ですよ 5G。 いや早く 5G に当たりたいんですけど、うん、全然自分のスマホ 4G から変わんないんですよね。
あそうなんや。
え一回でも 5G 受信しました。
いや僕のはね受信できないやつなんで。
あそうなんですね。
いやいやろ別に。そんなまだ普及して。
噂によると有楽町行くとなんか受信できるって聞いたんですけど、友達から 5G 危ないから気をつけてって LINE 来て。
あその LINE すら 5G で飛んできたらどうすんねん。
そうそうそう、いや東京はもう 5G 飛び交ってるし危ないよみたいな、なんか連絡来て。
どういうことだ。何にも、だってさ空気やろ。
いや電波ですけど、何が何だか分かんないんですけ どとりあえずアルミホイルで防いでるって送ったらよかったって来たんで。
どんな友達持ってんね。おばあちゃんかそいつ。
まあそんな感じでね、今週もやっていきたいと思います、
うん、すごそんな入り。っていうかさ先週ですよ。
あ先週じゃないですか、
ね、あの先々週か、隔週かこのラジオ。
そうなんですよ、実は
いい加減格上げもしてほしいな。
毎週もうやりたいですね。前ちょっと億劫だなと思ったんですけど、うん、楽しくなってきたんで。
まあ確かにね、ずっと新人みたいな枠でやってるもんな。
そうですよ、2回月2って全然定着しないじゃないですか、リスナーが、
ね、確かに。でもこれがですね、前回ちょっとね気分変えようっつって、
うん、
もうリニューアルだリニューアルだっつって何にもしてこなかったから。
そうですね、
そうそうそう、サムネをねちょっと変えたんですよ。まあちょっとじゃないけど、
すごい可愛くなんかプルプルのゼリーみたいな感じになりましたよね、うん、ユニコーンの皮みたいな、ね、な
そうそうそうそうそうそう。そしたらですね、
うん、
めちゃくちゃその YouTube の登録者数がね、
いやめっちゃ増えましたよね。あとサムネを変えた回だけ再生回数がすごいことになってる、
ね、
すごいっていうか、まあ、まあいつもより多い、
倍ちょいぐらいか。
そうですね、倍になってますね。
そう、登録者数も1000人ぐらいやったのがいきなり1800人ぐらいになってるんで。
やばい、デザインの力、
デザインの力すごいと思って。
毎週買いましょう、ちょっとグラビア撮りましょう、山口さん
撮ろう、
撮って毎週買いましょうよ、うん、
で次も迷彩、全身迷彩の服着てさ、こう
あはまき
すって、ヤニすって。
あいいですね、みんなでタトゥーも入れましょうよ。
そうそうそう、タトゥー入れてさ顔面にさ、
歯もなんかあのキラキラのやつ入れたいです
ね、グリルズってやつね、
はい、
あれ入れて、そしたらまた増えるのかな。
増えるんじゃないですか、また別の方面の アメリカとかのギャングの人とか見つけてもらって、ジャパニーズスーパークールレイディオって言って、ね、紹介されたやつの闇世界で、
そう、それでうんこの話しかせえへんっていう、
こいつはマジ代弁の話しかしてなくて最高にクールだぜみたいな。
で米軍基地でね、それがもう毎週毎週流れてっていう、
流れて、なんかアメリカとかにいる、やっぱ荒野にいるサイコパスのなんかシリアルキラーとかもそれ聞きながら手とか洗ったりしてて、血まみれ
ちょっと待って、そんな悪いやつしか聞かへんねんわ。
そうじゃないですか、このラジオ
メインは日本でやっとんやけどね。
日本のシリアルキラーもおそらく聞いています。
あ、やってんの、やってんのか、はい、
あの竹林の中流れる清らかなとか、刀こうやって洗って聞いてますよ。
しかも刀で言ったよ。
日本のシリアルキラーこと
昭和初期の事件やんけ、それ。
そんな感じで、ね、YouTube にアップするってなると楽しいのでね、うん、なんか続きますね、コメントも見えて楽しくて。
まあ確かにコメントね、うん、見えるのありがたいですよね。
はい、いや、なんか励みになりますね。
うん、ちょっと今回もね、皆さんね、
はい、
YouTube 登録してほしい、これ聞いたら。
そうですね、シリアルキラーの方もいたら登録してください、うん、連絡いただけたらすぐ通報しますので。連絡お待ちしております。
お待ちしてます。じゃあラジオみたいな話するか、そろそろ
しましょう。ジャパニーズクール代弁レイディオ、う
ん、近く の, そのコンビニに行ったんですよ。
うん、
で、まあ、まあ、会計しようと思って並んでたら、
はいはい、
セルフレジができてたんですよね。
あー、最高。
そうそうそうそう、で今のね時期早いじゃないですか、
うん、
キャッシュレスも対応してるし、あ、こっちにしようと思って、そっちに行ったんですよ。
はい、いいですよ。
そしたらさ、中からシャッてそこのコンビニの店長みたいなやつが出てきて、
え、
じーっと俺のこと見てんの。出てきてはいるんやけど、そのままなんか通り過ぎんのかなと思ったら、なんか柱の陰みたいなところに入って、うん、すごいなんていうの、横目で見てんのよ、こっちのこと。
一応バレないように見てるんですね。
そうそう、で俺ピッピッピッってやって、まあ、できたと思って、
うん、
まあ、持ってた袋に入れたら、瞬間にまたその店長がシャッと動いてさ、
なん
か行きよったんやけど、
うん、
さ、もう疑うならさ置くなよと思って。物取りやないやん、思ってるやんけ。
かわいそう、疑われてる。
いや、そのもうね、そういうその精神性なんであれば、もうセルフレジなんて置かんでほしいんですよ。
監視するぐらいなら、ね、
うん、
もう疑心暗鬼な日々じゃないですか、セルフレジを置いたことで。
そうそうそう、そう、もう店長側もそれ手間やしさ、精神衛生上も良くないやんか、
うん、初期のユニクロもすごい店員さんたちセルフレジ警戒してませんでした。
してた、めっちゃ。
私点数これで合ってますかってセルフレジ終わった後に聞かれて、合ってるよ、合ってるよと思って。
そうね、
ジョボジョボジョボって泣いちゃいました。
ま、うん、ジョボジョボはシック漏らした音ね。
目から水が出た時の音。ジョボジョボジョボ
ジョボジョボは分かるけど、そのもうね、嫌だった、嫌だった。普通に嫌だった。
いや、いっぱい行けば信じてくれるんじゃないですか、セルフレジ、
うん、どうなんやろうね。やっぱでも自分が店長やったら起きたくないかもな、セルフレジ。
いや、起きたくないですけど、でも人件費削れるから。
まあそっか、そことまあ考えたら、
削れた人件費を上回る万引き代だったらやばいですね。
うん、でもさ、そのちゃんとさ真面目にセルフレジ通す学生とかいんのかな。
え、いないんですか。いや、でどうだろう、学生ってやり方分かりますよね。でも
分かるけどさ、そんなもんさ誰も見てんかったら1個ぐらい行くやろ。
行かないです。そんな風に育ててませんよ。
育てたの。何育った
学生を。そんな風に育ててないんですよ。
ダメ、
万引き絶対ダメ、そうやって教えたでしょ。
僕はちょっとモンゴルナイフさんから教わってないですけど、
必要なものがあったら言いなさいって言ったでしょ、
ね、お母さんや。
そうしたらもう物によってはちゃんとお金あげるんだから、お小遣いの中でやりくりしなさい。ダメよ、
ほんまのお母さんや。
そうやって考えると、農村とかにある、皆様の両親に従って置かれてる無人野菜販売所ってすごいですね、うん、置いてる人疑心暗鬼にならないのはすごくないですか。
確かにね、確かに。あそこに一回さ軽トラでつけてみたいな。
あ、行ってみたいですね、軽トラで、ね、
完全に なんていうの、強盗の被り物してさ。
いや皆様の信頼で成り立ってるスポットにそんな格好いかない
ですよ。ガッサーって立って。
ほんとお金入れましょうよ。あのコインロッカーみたいなところに。
一回やったらやみつきになるやろな。
なんでな、そんな風に育ててないのよ。そんな風に育ててない
の。またお母さん出ちゃった。ごめんね。お母さん、
人の信頼裏切っちゃダメ。野菜はお金も払って持って帰って。これ野菜の話に出てきたんで、私も最近ハマってる話していいですか。
うん、野菜、
はい、
野菜の話、
野菜の話、うん、あのベストベジタブルではないのですが、
うん、
最近ですね、ハマってるんですよ、さつまいもに。
芋？
芋。今美味しいから。
今って何？今ってギャルの今
そんな。さつまいも美味しいからハマってるんですよ。
普通の意見や。
いや、うますぎて、この前ですね、ちょっと大腸にカメラを入れたんですけど。
はいはいはい、なんか検査で。
うん、はい、健康診断引っかかって。うん、それの後とかちょっと優しいものを食べてくださいって言われたので、大腸の検査の話はまあそのうち回するか、ちょっと盛り上がるんね、気持ちが、
うんうん、
ね、それでちょっとしばらく優しいものを食べてくださいねって言われたんで、うんうん、優しいものをこう探してたら、もう芋だって思って。
まあ確かに確かにね。
なんか帰り道にフラッとスーパーのところになんか石焼き芋売ってることあるじゃないですか、紙に包まれたやつ。
あるある、ありますね。はいはいはい。
あれ食べたらもうねっちり、もうねっちりのこう、もう一瞬で口の中で溶ける、もう味、硬さ、香り、食べやすさ、全部もうパーフェクトみたいな。今までバナナがこういう系統だと一番優秀だと思ってたけど、
うん、
芋やばいやん、芋と思って。もうそれからなんかもう見入られたように、なんかさつまいもが目に入ると、もうすぐ買っちゃうようになっちゃって、さつまいも
だ。ああ、そうだよ。
もうスーパーですぐあのシルクスイート買って、家で大同電鍋でふかして芋買ったりとか、もうコンビニで、うん、なんかこの前めちゃめちゃ豪雨だったんですけど、すごい豪雨の
日に、はいはいはいはい、
なんかコンビニに行ったら冷やしさつま、冷やし焼き芋みたいなやつがセブンイレブンとかあるじゃないですか、
うんうん、
あれをこれ珍しい売ってると思って買って、でも雨だけど、うん、ちょっとすぐ食べれる場所ないからもう諦めて、雨の中ビシャビシャビシャビシャビシャって言ったら、うまい、泡水が口に入ってくるけどもろともしないうまさと思って、ビシャビシャビシャビシャビシャビシャって、もう冷やし芋食べて、もう本当にもうこうにに藤子とか煮られてる煮っ転がしのさつまいもとかも、あ、さつまいもだ、うん、あと芋けんぴもこれももっとさつまいもじゃーって言って、もうお札どきとかも、うん、もうさつまいもって見えたらもう全部買っちゃうんですよ、うん、で食べるっていうか、でその生活してたらあんまり気にしてなかったんですけど、なんか体がどんどんゴーレムっていうか四角くなってきたんですよね、うん、大きくなってきた
ら、ゴーレム、
なんか成長したなって。この前また、まあ、そのうち出る記事ではあるんですけど、みんなで、うん、なんかあの椅子に座ってこうなんか眺めてるみたいな写真があるんですけど、私の体四角いし、うん、恐れ山さん、ダヴィンチ恐れ山さんよりと比べると2倍ぐらい体大きくて、芋やっぱあれ炭水化物じゃないですか。
いや炭水化物やからよ、あんなもん。
もうめちゃめちゃ太っちゃって、そう体が四角くなってきちゃった。太ると私四角いなら、昔球体だったのに、なんか最近太ると四角くなるってことが。
なんだろうね、加齢によるもんなんかね。
そうなんですよね、なんか四角くなってきてるんですよ、
ね、
ま、もう年取ると丸くなっていくって言いますけど、私は尖っていくんですね、うん、体がね。で、まあ、今、まあ、太っちゃうっていうのもあるんですけども、すごい良くて、なんか、うん、口に入ってきた時、なんかふかした芋ってねっちりなんか柔らかくていいじゃないですか、この硬さがいいなと思ったんですけど、シリカル出てきた時も口から出てきた時と同じ硬さなんですよ。だからすごいシリに優
しい。ちょっと待って、ストップストップストップストップストップ。口から入れる時の硬さは分かるけど、
はい、
尻から出す時の硬さ同じってなんで分かるの。
いや私の肛門
活躍、ガッガッとした、
そう、お、なんか今日の便はすごいなんかいいぞって、か肛門活躍菌が伝えてくるんです、脳に、あの食べた時と同じだぞっていうか、同じ質感の便が出てるよって、肛門活躍菌がこうやってパフってこう教えてくれるんですよね。
すごい、
食べた時と同じ硬さだと思って、こう噛み切った時と尻で噛み切った時、ちぎり切った時と同じ硬さっていうか
途中で止めんの、途中で切んなよ。
でも本 当に そうやって書いてシルクスイートって本当すごいさつまいもですね。めちゃめちゃシルクのような弁が
ダップダップ
ダップダップダ
ップンダじゃないんだよ。ダップンダもうしょうもないとこ切ってもった俺もうそこぶった切っちゃうんや。しまったな。
鳥の才能ありますね。
あと2秒だけ泳がせればよかったんやな。しまったな。
いや本当にシルクスイートっていいです。名前もいいしな。
うん、いやそれよりがさ、
はい、
その芋最近芋食ってますっていうだけの話でさ、うん、何分四度見なく喋んねんっていうのはまず一点ね。全く止まらんかった。これこの間ほとんど喋ってないからね。ずっとハハハしか言ってないけど、
もう自分の顔見てずっと喋っちゃいました。なんか世界に自分しかいないから
。じゃあラジオすんなよ。
2点目は何ですか。
2点目、そのやっぱり気になる、あのお尻で食感の話したっていうのが、手と同じぐらいの、ね、その感度の良さがあるってことやもんな。
いやそりゃそうですよ。あでもカメラやってからなんか尻が研ぎ澄まされたっていうのあるかもな。麻酔がもう全く効かなかったんで。
きっかけがあったんや。
そうですね、
尻が敏感になる。
そう、あの力が目覚めた瞬間ですね。麻酔が効かないけどまあいいでしょうって言って先生がカメラを入れた、その時から力が
うーって
力が欲しいかって、尻がグワ
ーバッカーって開いて、
肛門括約筋がキラーってなっていろんなものをねじり切れるようにな
る。力上がってるだけ。ほんで前回も尻の話してるからな。
悪の人間がこうやってパンチしてきて、山口さん私危ないって尻を離してパンチを尻で飲み込んでビャッて悪のやつの手をねじり切って
バツンって
で手でバッてやって腕がポロリ
ああ腕が腕がってペーヘーが。
いや
すごい、
こういう
使い方も。そんなこと
も力を手に入れたからできるんですよ。
でも手に入れてんねん、それはもうすでに。
そうです、だからこう芋の口に入ってきた時の硬さと、うん、もう尻から出てくる時の芋の硬さを比べることなんて造作もないんですよ。赤子の手をひねるより簡単なんで。今力に目覚めてるんで。
ひどすぎる。なんでいつも食った時と出た時の話をセットですんのよ。
始まりがあったら終わり
や。お母さんに習わんかったの。
え、お母さんと
食べた時と出した時の話を同時にしなさんなって教わらんかったの。
教わんなかったですね。うんちした後は手を洗いなさいって言われましたけど。
また手の話戻ってくんのかい。
はい、いやーおかしい。いやでもね、やっぱ始まりと終わりはセットですから、人は生まれた瞬間から死ぬってことはもう決まってるから、うん、芋は食べられた瞬間からうんちになるってことはもう決まってることだから、何もおかしなことはない。まあ、何もストレスではない。
人間ぐらいもな、別に食べられずうんこにならへんのな。
いやそうなんですか。
死んだ後には、あ、一部いるよ、ね、一部うんこになる人もいるけどさ、なかなかならへんもんな。
私たちでも野原で鳥巣、うん、鳥に寄って弔われたら鳥の糞になるんじゃない
です
か。
そうそう、すればな、そうすればな。
鳥巣、は
い、
って
鳥巣なかなかないよ。
久々に口から出ました鳥巣。
チベットの方とかやろ確か。
そうですね、今禁止されてますね鳥巣。
そう、
なんか街中に遺体の一部が降ってきたりとかして怖いからっていうのなんかで読んで、
まあ、そう
怖っそれと
歩い
てた鳥の食べ残しの人間の肉片が落ちてくる。怖すぎ
る。ジョボジョボジョボジョボ
涙が出ちゃう。
それもしっこやと思うねんな。
いや汚い話しちゃったな。でファッションの話でもしますか。ちょっと汚れたからお口直しに、うん、うんちの話。
口直しにいや別に口でさ、なんか口に入ってもうたなっていう話じゃないのよ。入ってたら一大事やから、わかるやろ。うんちの話、うんちの話で口直しっていう言葉は適切じゃない。
ランチの
うんち？お口に入れた話じゃないから。何？
ランチのうんち？
ランチのうんちじゃない。 うんち食べたわけじゃないんだから。
ね、うんち。一旦ね、じゃあ置いといてね、うんちはね。
あれ、ファッション？何？
そう。あの、今年どうなるか分かんないですけど、一応オリンピックイヤーじゃないですか。
ああ、まあ確かに確かにね。はいはいはい。
私なんか何も分かんないですけど、とりあえずなんか盛り上がってるものあやかるの好きなんですよ、ミーハーなんで。で、東京オリンピックはあんま盛り上がってるのか分かんないんですけど、まあオリンピックイヤーっていうことで、うん、去年からオリンピックグッズ買い漁ってたんですけど。
ああ、はいはいはいはい、いいじゃないですか。
そうそう、東京オリンピックのグッズ買い漁ってたけど、だからちょっともう違うの欲しいなと交えて1年経ったから、
うん、
最近過去のオリンピックの服めちゃめちゃ買ってるんですよ、メルカリで。
へえ、
ヤフオク。
ほうほうほうほうほう。
あの、すごい熱いんですけど、もう、うん、長野オリンピックのロゴとかめちゃめちゃ可愛いんですよ。
ああ、
なんか色
あったな。
あとフクロウがいるやつとか。そうそう、
船木がめっちゃ飛んだ時や。
そうそう、その年ですよ。で、私オリンピックのことって正直何も分かってないんですけど、ね、もう本当、うん、痛みに耐えて感動したって。あれ、これ違うか、
何で違うんだよ、それ小泉純一の。
あ、これ何今日、あ、相撲だ、全然関係ね
え。全然関係ないよ。
いろんなね、場所で開かれたオリンピックの服を買うのはハマって、うん、もう7枚くらい貯まったんで、もう毎日オリンピックの服で出歩ける準備してるんですよ、冬ぐらいから。
ああ、そうなんや。
でも結構コレクターの人がいるのか、めっちゃ高いやつもあるんですよ。
あるあるある。
アテネのやつとか5万とかからスタートで、
うん、あれも高いよ。バルセロナも高いよ、めちゃくちゃ。
あ、バルセロナ高いですよね。あとシドニーが意外にね、買える。
そう、92年のラルフローレンの服はめちゃくちゃ高いんですよ。
なんでですか。
なんかね、オリンピックにあやかったいろんなもん出してて、
うん、
それがね、もうほんまにタンクトップで20万とか。
はぁ、シブリムリ
高い。確か、確かね。
手に入れた
んですね。そうそう、そんなあるんですよ。
なんか、そう、それなんかあやかって買ってたんですけど、うん、オリンピックグッズって可愛くないですか、過去のやつとか。
いや、それ考えたことなかったから、どんなんがあるんかがまず分からへんわ。
あー、メルカリとかでオリンピックスウェットとか調べると出てくるんですけど、まあ、長野オリンピックのやつがもうめっちゃ可愛くて、この前間違って記事広告の撮影の時に着てっちゃって、
はいはいはいはい、
これさすがにダメですって言われたか、裏表逆でちょっと写真写ったりとかしてるんで、どの記事かちょっとぜひ探してみてほしいんですけど。
え、逆に。じゃあパイル字が表に出てるってこと？
いや、じゃあ背中のなんかこのタグのところを前にして。
ああ、なるほどね。はいはいはい、はい。
全、はい、面に長野オリンピック1995かなって書いてあって、これはダメだってなって。
うん、ああ、そうなんや。そんなことあったんや。
そうそう。いや、でもいいんですよね。オリンピックグッズ、こんな可愛いとはと思って。
それちょっと気になってきたな。
皆さんもぜひぜひ。いや、汚い話しちゃったから、うん、服が可愛いっていう話。
ああ、嬉しい。嬉しいですね。その話が嬉しい。
うん。メルカリとかヤフオクにいっぱいあるんで、ぜひぜひ見てみてください。
じゃあ今週はこんなとこかな。
はい、
はい、
の夜に会いましょう。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。おやすみなさい。